絞りたてバービージュース。
ここからはスタジオ部員バービーさんがその時フレッシュに話したいことを語るコラムのお時間です。今日は何でしょうか、
はい、今日はシンプルに私の悩みを聞いてもらいたいなと思うんです、はい、スタジオ部員の皆さんにもリスナー部員の皆さんにもね、この2年バラエティの現場ってものすごく話題の質が変わったと思うんです。私話題が分かりません。もうね、もともと分かんなかったって言われたらそれまでなんですけど、そんなツッコミ一回置いといてなんですけど、この2年ぐらいやっぱコロナもあってコンプライアンス感覚もこう成熟してきたっていうところもあって、なかなかね現場のボケの取り方とかも変わってきたなっていうのもあると思うんですけど、去年の8月ですね、 BPO が笑い痛みを伴う笑いについて審議をすると言ったのが去年の夏で、この4月にその審議の結果として出たのかな、結果とそれが審議されたかどうかが、ね、その提言としても言われたことが
見解ですよね。決してそのこう強制したり押し付けたりするものじゃないけれども、うん、BPO としてはこう考えますよっていうような見解みたいな形でしたよね。
会見がありました、うん、4月、うんうん、それが青少年の共感性の発達や人間間に望ましくない影響を与える可能性のあるものについてはちょっといろいろ考えていこうよという提言がありましたけど、まあなんとね、私は昔のバラエティ良かったよねとかコンプライアンスきつすぎたにも何もできねえわとかいうことを今言いたいんじゃなくないんですけど、全然じゃないけど、どうしていけばいいのか、一芸人としてはさすがに私もこれまでいろいろやってきたし、申し訳ないこともたくさんしてきたからどうしようかなっていうところもあるんですけど、この間ね荻上チキさんとウェビナーで一緒だったんですよ。その時にウェビナーの視聴者さんからのお悩みが来て、そのお悩みの内容が僕は芸なんだけど、かつてのバラエティで の扱われてきた様子がすごいキャラが濃かったりとか、ド派手に元気な人というイメージがつきすぎてなかなかカミングアウトできない状況になってしまったっていうお悩みを寄せられてて、うん、本当になんか加担してたであろう、私は多分絶対その場にいたら同じことをしてたであろう人間だから申し訳ないなって思いつつも、どうしていいのかなっていう議論をしていた時に、そのチキさんから教えてもらったのが、培養理論っていうものがもうすでに実証されていて、そういったものを踏まえて考えていかなければいけないよっていうことなんだけど、その培養理論っていうのがこうもう1970年代頃コミュニケーション学者のガーブナーっていう人、アメリカのガーブナーっていう人が提唱してから言われていたものらしいんですけど、日本でも同じような実験とかは実証データを取ることはされていて、それが内容がこの長時間テレビに触れている視聴者ほど主観的現実をそっちにこう構成しやすくしちゃったりとかする、でゆくゆくはその暴力犯罪率の過剰な見積もりとか暴力に対する不安感の増大、ゆくゆくはそれが対人不信感の増大につながるであろうというデータをこう取って立証しているというのが培養理論なんですけど、実際にそういうものはあるんだろうと私も思うんです。で、そういうことのデータを尊重したバラエティの活動をしていきたいと思って、実際私の今の活動としては、まあ、私なんてそういうね前時代的なバラエティの感覚のとこで育ってきた中でどう対応していくかっていう、はい、今の私の軸としてはなんだけど、どれぐらいの影響力視聴率があるかっていうところ、まずポイントは、
はい、
あとはどれぐらいの若い人が見るか、
うん、
あとはそれがお約束かどうか、繰り返されてきた事実があるかどうかっていうのは、私は自分がやることに関してはいつもジャッジポイントの中に入れてるんですよ。例えば新しい番組の中でめちゃくちゃセクハラしてくださいって言われたら、いやそれはドン引きするだろうって思うけど、なんか決められたお約束がある中だったら、まあなんかお約束伝統として見なしていいかなっていう私のジャッジ基準があってやってるんだけど、そこら辺がね、でも結局考えててもいざ現場になると天才芸人じゃないとできないんですよ。 だからね、本当にこの2年って苦悩が続くなっていうのは思ってたんだけど、そこら辺の基準っていうのはね、すごいみんなに問いたいなとは思ってて、でも一つだけその BPO からのこういう提言とかがあるのを聞いて思うのが、今その青少年の共感性に響くようなこととか、若者たちに拡散されることってテレビから発信されてないよっていうところ、これだけはすごい痛くて、
まあネットの影響力の方がね、今の若い人たちなんかはね、YouTube 見てるところの人の方が多いでしょうからね、
テレビでバズって、テレビそもそも見ないよっていう若い人、なんていうか、自分たちでジャッジのできる大人、そんなに善悪の判断がつく大人とかは見てても、逆にその青少年を守るために作ったようなコンプライアンスが青少年たちネットの方に流れてて、結局コンプライアンスのないような世界に今いるよっていうのを、なんか現実として認めなきゃいけないよっていうのは思うよなってずっと。
難しいところですよね。そのラビさんおっしゃったように、そのメディア環境がものすごい変わってきてるので、既存のテレビとか、ラジオもそうだし新聞もそうだけども、影響力がだいぶ相対的にも絶対的にも減ってきているっていうのはもちろんあって、じゃあそのネット側の方でやりたい放題になっていて、バランス悪いっていう議論はあるけれども、たださっきね、僕のコラムコーナーでも話したみたいに、そのメディア、特にマスのメディアである以上は、こうやっぱりこう それなりの責任も伴うわけじゃないですか。でかつ時代によってすごく価値観も変わってきていて、かつて許された、僕お笑いは本当に素人ですけれども、お笑いのこうありようが今は許されないとか、あるいはジェンダーの問題とか、あるいは性的少数者 LGBT に対する、特にゲイの人に対するような表現の仕方だったりとか、こう接し方っていうのが10年前20年前は結構当たり前だったのに、今はもう許されない、炎上するっていうようなこともあるわけで、その全部が全部その肯定的な変化とは言えないけれども、でもある意味で人権だったりとか、まさにそのね、こう今紹介してくださったようなメディアの影響力によって考えなくちゃいけないよねっていう方向に来てるっていうのは間違いないかなとは思いますけれどもね。
そうですね。
一応こうメディアの人間は、今バービーさんがおっしゃったその BPO 放送倫理番組向上機構、 NHK と民放連が作った機構ですけれども、そこが毎年放送倫理手帳っていうのを出していまして、2003年に初版が作成されたんですけれども、これ放送局に属していると毎年更新されてもらえるんですね、こういう事例があったとか、こういうことに気をつけて番組作っていきましょうみたいな。
プレイヤーの元には届いてない
で、これをもとになんかそのバービーさんがそこまでさっきおっしゃってた3つのことで悩まなくてもいいようにっていうのを、多分スタッフ側は制作側は考えるように多分されている、なんかその一助になっているとは思うんですけれども、だからネットのね、いろいろ発信されている方たちにもこういう考えてもらうきっかけを作るとか、
ネットリテラシー本みたいなものがあるといいですよね。YouTuber の方たちとかにも
取りまとめみたいな、
さっきバービーさんが紹介したのは、これ痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティに関する見解っていうのを、その BPO の放送と青少年に関する委員会っていうのは出してるんだけど、
見解
ですね。でこれ一番最後に書いてあるのが、ちょっと切れ事って言えば切れ事なんだけど、当委員会は番組制作者がテレビの公共性や青少年に与える影響を真摯かつ謙虚に受け止めながら、今後もさらに表現を工夫を凝らしてバラエティ番組の楽しさを深め広げていくことを期待して本見解を出すことにしたとなってるんですよね。だから、そのテレビの影響力、ラジオの影響力もそうだし、この番組もそうかもしれないけれども、ある意味でこう時代のニーズとか時代のこう風潮なんかには合わせて、こういいことは悪いことはやめたりとか変化させながら、本当はもっと面白いものをお互いに多分作らなくちゃいけない、それが多分 ね、ネットとの本当は差別化っていうかね、の勝負の勘どころなんだろうけれども、なかなかそれが難しいっていうバービーさんの悩みなんだろうなとは思うけれどもね。
そうですね、ちょっとリスナー部員の方たちにも聞いてみたいです。
はい、ちょっといろいろご意見お待ちしています。メールアドレス、おいでよjoqr.net。 この絞りたてバービージュースポッドキャストでもお聞きいただけます。